どうも、イルカビのイルウダです。
はい、どうも、デルアンシです。
ということで、はい、なんか最新のニュースなんですけど、
はい、
水原一平さんがUberEatsをクビになったという話なんですが、
すみません。
これなんかすごいのが、いや、お前が最近水原一平に似てきたねってコメントが来てる。いや、誰がわかんないよ、お前。
すみません。
っていうことなんですけど、まぁ、単独ライブがね、今月6月29日にあるんですけど、
はいはい、
19時から新宿パティオさんと配信っていうのがあるんですが、
はい、
配信は翌日から2週間やるんですけど、
うん、
これね、すごい謎なのがさ、
うん、
前回年末にやった時にさ、うんなんか初めてすごい割と早い段階で売り切れたんですよ、実験で。
あ、はいはい。
で、今回、まあ、キャパをちょっといつものところに戻してっても、10、20ぐらいなのかな、前のところより入る人数は。前回より売れてないんだよ、全然。
あら、おかしいです。
で、なんでね、なんで謎かって言ったら、その前回の年末から今回にかけての間に、うん、もう我々なんかメディア的なものに出てて、うん毒舌漫才グランプリってその3月にオンエアされたテレ朝公式の YouTube、
うん、
ね今も時々確認しに行ってますけどもう
12
万回再生なわ
けです。あ、そんな。
でコメントもどんどん更新されてて、もうすごいですよ。若い頃のビートたけし思い出すって書かれてるんですか今2ビートみたいだなって書かれてるんですよ今、ね、
誰が清志やねん。
いや清志
誰が清志やねん。
師匠でお願いします。清志やねん、やめてください。
まあ、大王製紙のやつとお前一緒にコラボしてんだ
けど、それはねいいかもしれないけど、やめてください。それはね、それたけし軍団テレビ見てください。ガダルカナルタカさんがね、お前ら清志師匠いじるけどな、清志師匠今も〇〇〇と普通に付き合いがあるんだぞってあの出てきますから、鬼越トマホークがちょっと叱られるんですよ。たけし軍団テレビめちゃくちゃ面白いんだけど
今も。
だからこれがねすごい謎で、まあ、っていうのは一回ね、そのダースレーダーさんとの配信でも喋ったんだけど、いや、テレビでね、見るから来るっていう人は、まあ、別物じゃないみたいな感じで、
うん、
まあ、そこ完全にすぐ終わっちゃったんだけど、その話はね。
うん、
で、前ね、その前々回の時かな、その鬼越トマホークのチャンネルで、エルウェダ痛い芸人3位みたいなのが入った時に、うん、その時にね、鬼越チャンネルに俺コメントしたんですよ。単独ライブの告知。
あ、
そしたら鬼越スタッフか本人か知らないけど、うん、固定に入れてくれて、それ
嬉しいね。
ずっと一番上に告知が入ってて、
嬉しいね。
ガチでそれで10枚ぐらい伸びんのよ。
あ、ありがたい。
でそのすぐ後に
向こうが痛いやつを晒してやったと
っていうことだからでも痛い芸人ランキングは一応キャラを崩壊しないように変な分にして、最後もハートとかで告知したんだよで固定にしてくれて伸びたから、
ありがたいですね。
その後すぐにユニバースの川瀬名人のやってるニュース38で G ネタの漫才ライブの時に鬼越と珍しく一緒になったから、うん、言ったのよ。あれ固定してくれたから、まず売り切れました、あれで、とか言って。
うん、
本当っすかって言ってたんで、うん、多分スタッフさんが固定にしたのかな、みたいな。その日の会はそれのみに、はい、だったんですけど、っていうのがあったんで、まあ、あるじゃないですか、夢を壊しちゃいけないみたいなのあるんですけど、毒舌漫才グランプリにコメントするか迷ってるんで、ちょっとね。満タン位で増える YouTube チャンネルに告知を載せるか迷ってんだけど。
なるほどね。
あんだけ毒舌でグワーとか言ってるやつがさ、必死で告知してきたらもうよくわかんないかなみたいなのもあって。
そうだね。
どうしようかな
って。痛い芸人だとね、別に大丈夫だ
けど。痛いからいけるけど。
いけるけどね。毒舌だとちょっとね。
うん、毒はやりたいのか、こびてんだかなんだかよくわかんないみたいな感じで。確かにな。まあ。
2ビートのコメントの上にあったら痛いしな。
ね、どうなんだろうね。まあそうなのかな。
でイメージ的にはね。
まあそれあるかもしれないね。ちょっとこう迷ってるというところです、はい。もし迷ってる方がいたらね、まあ単独ライブね、半年に1回やってるんで、
はい、
ぜひちょっと検討していただきたいな
と。よろしくお願いします。
思っております。はい、ということで、うん、ここでさ、こう、G ネタっていうか、ネットニュースか、適当に喋るみたいな配信よくやってたけど、
はい、
まあしばらくちょっと1分漫才しか更新してなくて、あの時だったら絶対これ喋ってたなっていうやつがあってさ、
あの時の
要は
猪木さんだ。
あの時の猪木さんじゃなくて、うん、中山秀幸さんがさ、群馬で書道展やったっていうの、知ってます？
いや、本当に申し訳ないです。
群馬が地元で、
すいませんね、ちょっと、こう見ると芸能界の末端にいるつもりだった
んですけど、ちょっ
とトップの方の、は
い
はい、そういう情報を入れてなかったっていうことは、
間違いなくトップですからね。
これは僕はもう完全なるミスです、すいません。
群馬で、でっかい筆でこうやって書道で、はい、昇流って書いて、それを群馬のとこでこう掲げるっていうのが YouTube に上がってるんですけども、
すみません
。で、はい、ヒデちゃんがね、デビュー何十周年とかで、ね、今本出してて、芸能生活振り返る本みたいに出してて、それでね、かなりいろんな番組に出て喋ってるんですよ、今、ヒデちゃんが。で、
はいはい、
その書道展 は、うん、まあ、やっぱ俺ら案件というか、喋、うん、はい、るべきかなとか思いながらも、
うん、
なんかそのタイミングで、長渕剛が昔やった書道展が回ってきて、見たことあります？
すいません、ちょっと僕が。
超でっかい筆で、
はい、
イエーつって、イエーイエーイエーイエーイエーイつって、もうなんか字がもう、すごすぎて読めないんだけど、で途中で動き入りすぎて、うん、筆が折れちゃうの、でっかい筆が。バキッと折れて、うん、で、その筆の先端の毛のところだけ持って、イエイイエイイエイイエイつって、カメラに向かってぶん投げるの筆。
もう、もうパニック
ってる。イエイつって。
パニックってるだけじゃん。
イエイとか言って。
パニックってるじゃん、それ。カメラに投げないよ。
それに比べると、ヒデちゃんの書道展は、もっと正統派な。あれやってましたけど。ヒデ
ちゃんはやっぱ、ヒデさんはやっぱしっかりしてます、ね。
ヒデさんしっかりしてるんですけど。
はい、
ヒデさんが群馬で書道展やったっていうのはね、うん、ちょっとこうどうしても取り上げておきたいなっていうのが、あ、まあありましたね。
知ってたら行ったんですけどね。
いや、俺もね、行くか迷ったのよ。
これはね。
5月、4月20日か5月8日ぐらいまでやったのかな。
うわ、
地元の群馬藤岡、5月6日か。
もしかしたらね、うん、本人もちょっといたかもしれないからね。
ちょっといたっぽいよ。
ああ。
だと思う。で、もう15日間で計3万2628人が来場したということで。ディズニーランドみたいなのあったんですかね、ガチャガチャって一人二人ってわかるやつが
あったんですかね、
あったのかもしれませんけれども、はい、でもどうですか、ヒデちゃんといえばやっぱりこうミスター隠し芸みたいなとこありますから、
あ、まあ、
そういうイメージなのかな、その、ね、特技が何でもやっていけるよみたいな、
はいはい、白スーツ何やろね、
白スーツはそれは静かなるどんの時以来あんま見てない気がする、
肩パッドンががっちり入ってる、
肩パッドのね、
がっちり入ってるやつですよ、
後に事務所の後輩の平野ノラが踏襲することになるね、
なる、
あの肩パッドなんですけれどもはい、あれも回ってきてさ、あんまりいいのかわかんないけども、いいやと思ってリツイートしたのがあってさ、あの長渕剛のボディーガードっていうドラマあったじゃん、
あ、ありました
よ、
なんか北へ南へ東へ西へ、
そうそうそう、
あのね
っていう歌が
優柔不断な歌、
いやいやいやいや、全部の方向に行くんですよ、
優柔不断
な、いや違います好奇心旺盛ですから、うん、ジャーニーですから、
なんだったら3回間違って4回目ようやく西に行ったってい
やいやいや、北へ南へ東へ西、まあ、最後西に行っちゃったんですけど、
西だったっていう話
で、で長渕さんが、
はい、
あれなんだ、ボディーガードっていうドラマで、まあ、何の役だったのか、ボディーガードの役なのか、
いや俺ね、ドラマほぼほぼ見たことないですよ、昔から
見てたんだけど、
いや俺見てないんだよね、ドラマ自体を、
あれすごいのが、うん、射程役が大仁田敦さんなんですよ、
ああはいはいはい、
であ
なたから昔聞いたことあります、
ああそうですか、見てはない、
見た、本当に見たことないんですよ、
で結構お宝映像だと思うんですよ、テレビの切り抜きなんでリツイートすんだはばかりやれましたが、
はい、
もうこれはリツイートせずにはいられないしリツイートしましたが、
はい、
長渕が射程の鬼太を、なんか自分の家の倉庫みたいなところにちょっと呼んで、おい、イーグル来いとか言って、どうすかとか言って、タンクトップの鬼太と、空手着の長渕剛が、やるぞつって、多分アドリブで、組み手やんのよ。ガチで。
やるんだ。
で、長渕が、イエイとか言って、めっちゃ練習してるから、もう綺麗な蹴りのフォームがあるの。で、パンパンって何回か受けた後の鬼太が、イエイイエイとか言って、なんつうの、もうプロレスのフォームの蹴りとパンチで、応酬するっていう、やつの何十秒かの伝説の戦い、思わずリツイートしちゃったんですけど、それをちょっとみんな見てほしい。っていうのがあります。いや、見てほしいんだよな、大仁田の蹴りがさ、もぐちり下から上にこう、なんつうの、突き上げるタイプの蹴りで。
大仁田さん。
そう、だからミドルキックとかあんまり練習してなかったのかな、みたいな。
ああ、なるほど。でも、プロレスでそういうイメージないからね。
プロレスラーってミドルキック蹴る人と蹴らない人が如実に分かるじゃない、うん、レガースしてるタイプとしないタイプ。
そうそう。蹴りを使う、多用するとか、言ったらチョップもそうだ。
そうだね。
ね。
チョップも、こう、パンチも、こういうフォームと。
そう。そ
う、
うん、だって、ビンタとチョップってあるじゃん。
はいはいはい。
その最初のさ、うん、まあ、力比べっていうか、
はいはいはい、
あるじゃない。
はい。
だからそこでもあるからね。
うん。
大仁田さんはやっぱ蹴りのイメージはない。
うん。ビンタもなんか聞いた都市伝説によると、うん、近年のプロレス界はもうここ禁止みたいな噂ですよね。
ああ、
ここ
脳を揺らすな。
だっていう、うん。でも実際そんな気はする、なんか 今はここでやってるから、
まあ、確かにイメージはそう、
鎖骨のあたりを叩いてるようなな
るほどね、う
ん、イメージはありますね。ということで、
どうでもいい話です。どうでもいい、俺から振ったのはいいんだけど、
はいはいはい、
すごいどうでもいい着地点が今ありましたけども、
で、はい、まあ、テレ東のキラキラアフロが9月で番組終了なんていうニュースもあるんですが、
まあそれはお疲れ様でした。
貴乃花親方が株式会社65を設立したというニュースもあるんですけども、
もうすぐ何代目か分からない。すぐ何代目だっけって言われた時に65なの。
3代目じゃないですよ、あなたの好きな。
65代目なん
だ。65代目。ちなみに武蔵丸が出してる飲食店は、なんとか67っていう。
で、まあ、6月7日休みだろうな。
あ、どうなんでしょ
う。安そうだな。
67の日ですか。
67の日はちょっとなんかサービスなんじゃないかな。
まああるかもしれないよね。
うん。
で、まあ2つあります。トリゲタイムの。あ、もう一個は、うん、高松菜奈さんが、はい、グラビアやってみたいな、みたいな、ここのタイミングでつぶやきしたっていうのがあって。で、ね、これ、冗談ですよ。ああ、まあ、やったらもう、ただの蓮舫だぞ、お前。
あれな、うん、あれもう撮っちゃいけねえところで撮ってるからな。
高松菜奈の、
いいな、国会議事堂で
グラビア。ねえ、ちょっと見てみたいなという感じはしますけど、でも、
なんか撮る場所が気になるね。
高松奈々が、うん、やっぱりこの女芸人としての野望にもともと満ちていたっていうことが、ここで疑えるっていうのはいい話だと思うんでね。
まあそうだね。
ザ・ W も出てんですよ、確か、
うん。
で、新ネタ作って漫才協会も入って、うん、ネタをいろいろやり、で、その間に俺らトークライブも来てくれて、だけど、高松奈々的には、ちょめちょめの大島クラブ、ちょめちょめクラブの大島くんじゃないけど、うん、いや、私はネタで勝負するとこではない、みたいな、多分、うん、
ああ、あるわけ、
ね。一言も聞いてないですよ、高松さんに、この話。俺の高松さんのね。そういうのがあって、で、まあ自分の道をさ、行くわけじゃない。その、で、自分の道を行くけれども、多分芸能の仕事もしたいみたいのもあるのか、ちょっとわかんないけども、うん、そのウクライナに取材に行く傍ら、今日も婚活で騙されてしまいましたみたいな、ツイートもちょっと混ざって、キーノの、で、このタイミング、漢字フレッシュレイラちゃん、ニャンコスタンアンゴラ村長のグラビアのタイミングで、私もグラビアやってみたいな、に行くわけですよね。
そっちに憧れが。
だからこっちはこっちで、その、
いやだから
目指した道である。
だからやっぱそうだ、あなたが綺麗になったねって言ったらやっぱ、すごい喜んでたわけだ
ね。あの高松だね。
そう、あったわけだね。やっぱそういう、その、グラビアとかやりたいっていうのは俺はガチだと思うんですよ。
ね。
だから、
まあ人前に出る仕事を思うこと。
多分47の県庁所在地で飛んでしょ。
いや。
47ページ。
株式会社47。
47。これで、
はいはい、
そう、ここが北海道道庁ですとか、
ね。いや違いますよ。それはもうガチのやつを撮りたいなと思うんですよ。もう、プールサイドとか。だと思いますよ、それは。ね。ということなんで。でもこれはどっか動いてんだろうな。フォロワーいっぱいいるし、つぶやいたら、うん、どっかは動いてるかもしれないね。
あるかもしれない。
うん、
プレイボーイとかにね、もう、下松奈々さんの表紙がもう、うん、マガジンとか、
はいはいはい、
サンデーとか、
もう、
あるんじゃないか、これ。
もう、三浦瑠麗の座も空いてますから、今。
いや、もう空いてるから。
空いてるってか、空いてるってか、別に高津さん座ってるから。
もう、
別にそもそも。
勝手に空いたから
です。勝手に空いたからって。勝手に空いたからって。ねえ。
マガジンとか出たら面白いです、
ね。ということでございますが、
少年たちの顔が見たいです
ね。ねえ。うん、まあ、二つあるんですよ。中山秀幸さんの、はい、まあちょっとこう、調べたっていうその書道展のこともあるし、中山秀幸さんのウィキペディア、一つはね。で、もう一つは、小島よしおさんのウィキペディア。
なんでだよ。なんでだよ。
小島よしおさんは、あれよ、小池百合子の元側近の小島敏郎さんが記者会見やったっていうタイミングで、小島よしおさんと勘違いしてボケるって漫才アップしたときに、調べたんですよ、小島よしおさんはウィキペディアで。俺が思ってる以上にすごい経歴なんだなっていうのが分かったんで、小島さんのウィキペディアもいつかちょっと読みたいな、みたいな。
なるほど。
両方あるわけなんですが、
はいはい、
どうですか、ヒデさんと、ヨシさんだったら。
なんで二つしかないの、ね、おかしい
よ。ありますよ、別に。
お前二つ用意されたからって俺はどっちから食うと思うのよ。
アキラ 100% さんでもいいです
よ。ああ、俺は欲しいかもしれないけど、アキラさんはやっぱ欲しい。
アキラ 100% さん。
アキラ 100% さんはやっぱちょっとね。
でも服脱いでからがまだちょっと日が浅いっていうのあるよね。
服脱ぐ前だよね、やっぱ。
まあ、ただ服脱ぐ前俺すげえずっと知り合いだったってのがあるよね。
服脱いだ後って、うん、結構もう早い段階でもうさ、 もうメディア行っちゃったじゃん、ポンって。
はいはい、それそれ R1 で
行ったから。で、R1 行ったから、そこはもうさ、分かってることだ。
はいはいはい。
その前だよね、やっぱね。
その前
うん、やっぱ、小島さん、アキラ 100% さんが、うん、その前何してたんだ
よ。あー。
どういう人生を歩んだがゆえに、
はいはいはい。
ね、お盆一枚で行こうと、あ、お盆と蝶ネクタイで行こうと思ったからです。はいはい
はい、ね。でも知ってるか知らないか知りませんけど、アキラ 100% さんは、僕が昔一緒にライブ出た時はタンバリンというコンビで、めちゃめちゃ演劇の要素の強いコントで、下手したらオンバット1回ぐらいオンエアしてんじゃないかな。強かったよ。結構じゃん、本年で強かったよ。
何年ぐらいやられて
るの？ 5 年やってるんだよ。
あ、それタンバリン。
そう、大学時代の同級生だった。新田さんとタンバリン。
劇団に入ってたんだよね。
もともと劇団だったのかな、はい、あ、じゃあ、読んでいきましょうか。秩父市の、小学校、中学校、高校、大学、駿河台の大学を、卒業していて、小中学校時代は学級員や生徒会長を務めるなど、本人枠真面目な生徒だったということで、これはちょっと分かりますね。
やっぱどっかやっぱさ、裸になっても蝶ネクタイするところ、
いやいや、そこだ、ね。
やっぱりすごい好きだな。やっぱ最後
戦争。逆に変態っぽいよね。裸になって蝶ネクタイ残したいのは俺。
やっぱあるんだろうな、うん、そういう。
高校時代は演劇部、大学時代も小劇団で役者活動をしていた。
あ、
はいはい。チャップリンとコメディが好きで、もともと俳優志望だった。あ、もうまんまだね。やってるだって芸風そうだもんね。まあ、現在49歳。
あら。
で、2005年から2010年までコントを、やっていたということですが、大学卒業後は芸能事務所に就職し、
うん、
20代の頃は椎名桔平の付き人兼運転手を務めていた。すごいね。
お、じゃあ面白いだろ、ワン、
うん。
あ、でもあれもっと前か、アウトレイジとかの時にいたのかな。
アウトレイジはもっと後でしょ。
後か。うん、
下手したらエイジ35とかさ、もっと前の椎名桔平さんの時じゃない
。いや、それは、ま、前すぎない？あ、でもそんなもんか。
年上の人の20代ですからね、アキラさん。だって俺らの8個上とか、9個上とか。
ああ、そっかそっか、それだったらワンチャンあるな。
しかし当時は何をやっても失敗ばかりの自分に嫌気がさし、置き手紙を残し逃亡する形で事務所から姿を消した。以来、椎名とは20年以上会っていなかった。
藤波さんみたいな。
あ、
藤波さんじゃねえよ、
はいはい。
世界の表し。
あの、坂口誠二。
みたいな、
ね、はいはい。ありましたね。
坂口誠二さんと同じウィキペディアと。
全然違いますよ。坂口誠二さんはアントニオ猪木が下出し失神事件とのやって、うん、病院に入院したのに、病院から消えてたね、アントニオ猪木が、うん。で、実際に失神した時人は舌を出さないんじゃないかみたいな説を聞いて、うん、坂口誠二は人間不信って紙を置いてるんですよ。アキラ 100% は自分が見せてるんですよ、100% さんは。アキラ 100% さんで一気に言えないかったから、アキラ 100% さんね、
うん。
っていうことなんですよ。うん、置き手紙を残し逃亡する形で事務所から姿を消した。以来、椎名桔平とは20年以上会っていなかった。これを2017年6月25日放送、行列のできる法律相談所に出演時、本当に謝りたいと話しており、椎名桔平から番組を通して明宛てに、20年よく頑張ったね、本当におめでとうと夢が叶ったことを祝福する内容の手紙は送られた。
ああ、もうね。
すごいな。
そりゃ、すごいね。やっぱ、確かに、ね。
優勝しちゃってんだもんな。
あと、法律相談所の現場でガチ切れできねえしな、うん。
いや、
すぐその場でさ、証拠を抑えられてさ。
いや、ガチ切れして別に、放送がないってこともあるでしょ。ねえ。
ああ、そうなんだ。
はい。2005年1月、大学時代の同級生だった新田さんとコンビタンバリンを結成し、ボケを担当。タンバリン時代の芸名は大橋明、本名をね、やっていたと。2010年12月末に解散後、ピン芸人アキラ 100% として活動。
うん。
すごいな。現在の芸名を考案したのは同じ事務所の先輩である、錦鯉の渡辺さん。
お
ー。ヒットメーカーですね。アキラさんがピンとしての新しい芸名を思いつけなかった当時、電車でたまたま一緒になった渡辺さんに、ユースケ・サンタマリアさんのように本名に何か一語がついて一つになった名前がいいと相談したところ、すごい相談してるね。ユースケ・サンタマリア。
そんな悩みはあるんだね。
俳優の、
やっぱ俳優なんだよね。
コメディやってる人のすごい人って感じのかな、ユースケ。
っていうことだよね。
うん。
まあ、うどんとかやってますから。
どういうことですか、
ユースケさんとも。
あ、やってますね。映画ね。
うどんがありますから。
それを相談した頃、アキラ 100% というのはどうだと提案され、うん、その後1週間ほどいろいろ考え続けたが、この候補を聞いた時の衝撃は超えられなかったため、改めて渡辺さんの承諾を得て、現在の芸名と正式に決めた。
おー。はいはいはい。
一方で、ビジュアル系ユニット、ダッコに、ダンサー、アキラ氏としても参加。ダンスできるんだ。
は
体がいい体してるもんな。
やっぱコメディアンだね。
うん。かっこいい。
コメディアンですな。
2015年7月の桜井有吉危ない夜会で、片岡愛之助が一番会いたい芸人として紹介された。
片岡さん今どう思ってるんですか、
ね、やっぱりあの、歌舞伎の人はね、いろんな道楽全部見終わってますから、明さんぐらい行かないと満足できない。
ああ、納得した。ああ、そうね。
多分、明さんがチェリーをしたけどね、迷ったと思います。2015年、約7年交際していた同じ年齢の看護師の女性と結婚。
あ、
妻は日本で10人しかいないと言われる小児臓器移植コーディネーター。10人しかいない。2016年の R1 グランプリノーシードで1回戦から出場、準決勝まで進出。はい、
うん、
R1 での準決勝進出は自身初となった。
なるほど。
あ、この時ライブで一緒で喋ってるな。2016は俺たちが少しだけメディア何回か出てた時期でライブよく一緒になって、
あ、
で、アキラさんが、ライブの合間にドンキホーテかなんか行ってお盆買おうとしたらもうなんかあれ作ってねって言われちゃったみたいな。
ああ、そうそう。
あの刀のやつ作ってねって言われちゃったみたいな会話はそこでしたんじゃないかな。
うん、だから一時あれで、スーパーニューニューの大将が、
はい、
中野のね、どこだっけな、ダイソーで、はいはい、あのお盆が全部消えたんですよ。
ああ。
多分アキラさんが買い占めたんじゃないかと。
か、あれじゃない。もう下っ端の会社員がやらされちゃう、忘年会。アキラ 100% は。パワハラ 100% が。
パワハラ 100%。 ちょっと、アキラさんもこれはちょっと、どっかで謝罪。
いやいやいや、アキラさん関係ないわ。そこの、そこの上司やわ。
アキラさんがいなかったら、そんなことなかったんだ。
そんなことない
わ。恨んでる人いると思います。
ドンキホーテにあったのかな、アキラ 100% セットみたいなのは。
あるんじゃない。
でも、お盆はそこにパーティーグッズあるじゃん。コウメ太夫さんの名前使わないコウメ太夫セットとかさ、HG みたいな。
なんとか太夫みたいな。いや、だから、蝶ネクタイがしてる。
蝶ネクタイもある。
蝶ネクタイセットも
ある。お盆は、そのやったんかな。
そう。しかも本当に薄いアルミのやつだ。
はいはいはい、は
い、面白かったよね。横からさ、うん、その一緒にライブだった時にさ、はいはいはい、その袖から見たらさ、バリバリ見えてんだよ。
そう、前張りはしてるけどもお盆でこうやるのを袖に、うん、今季逃したと思われる熟女芸人がブワーッ
て見てるってい
う。2ビートの漫才は袖に芸人が集まってしょうがなかったんですよ。アキラさんの時はもう女芸人が集まってしょうがないと思ったんですよ。ただで見れるストリップみたいな。
そうだ
よ。あんな芸人いないよね、今まで。女芸人があんなに見に行く。
そうそうそう。
いや、唯一。
しかも、うん、100% 性的に見せ
る。いや、違います。
性的 100%?
違います。勉強です、
ね。いやいや、
勉強。お笑いの勉強です。
女芸人でやらんよ。
違います。
お盆やる。
勉強。タイミングです、タイミング。
やらんだろ。
振り落ちとかね。ありますから。女性で出てきてもおかしくないよね。自分の名前で 100% で。
だから一人ぐらい、ちょっと名前今パッと出てこない。一人やりそうな人はいるんだけどな。
誰ですか？白木さんですか？
白木さん。
白木 100%。
そう、白木 100%。
白木さんはそういう安直な笑いはしません。白木さんは、もっとありますから、こだわりが。
しかも俺がちょっといただけで、白木さんって
言う。逆にいないよ、あそこまで。
振り切ってる人。
芸に命かけてる人。いるけどね。いるけど。
いや、そこまで。すごいよ、白木さんはすごい。
北斗晶 100% っていうのはいいかもしれないね。市内でも。
市内でも。エロ。この線だけで隠すんですか？この線だけで。
ねえ。2017年2月の R1 グランプリで初の決勝進出。最終決戦まで進出し、14票を獲得し、優勝を成し遂げた。
すごい、14票。
最年長優勝なんて。
2017
だと、生まれが1974だから、
2014?17
か。43とか。
うん、43?
やっぱり2017からも高齢化してるな。ザ・セカンドもその日じゃないもん。
うん。
まあ、ザ・セカンド自体がそういうコンセプトではあるけど。
この翌年か翌々年ぐらいでしょ？
ザコシショ
ウ？いや、10年未満だった。あ、10年以下か、芸歴。
あー、そうだっけ？
翌々ぐらいじゃね、多分。
裸芸人が続出しすぎて。
ね、
また戻したかな。
だってね、だって松本兄さんもさ、頭ハゲに、頭を裸にしたりした。
いや、今から、誰が頭裸って言うの？
ハゲちゃったんですよ、
マチューラピングなんか服着てんのに誰よりも下品だもんね。嘘をつくっていうもんね。どっちがいる？嘘と裸。
裸だね。嘘つきはよくない。
ねえ。
うん、
決勝直後の1日だけで、2016年の1年間にやった仕事と同数ほどのオファーが来た。
はいはいはい。
まあ衝撃的な優勝だったもんな。
まあね。
当時はスポーツクラブでのインストラクターのアルバイトをしながら兼業として活動していたため、 R1 決勝の前日もバイトに出ていた。
インストラクターやってんだ。あ、そした
らすごいね、やっぱいいからする
な。まあ確かにね、小野、うん、さんと同じ経歴です。
あの池田小野クレイジーですね、うん、芸人としての仕事が増え多忙となったためバイトは退職した旨を同年5月に明らかにした、うん、2018年1月1日付で秩父市観光大使に就任。
うおぉ、
いいですね。コンプラとかも関係ないんだね、優勝したいんだ。あ、でも町浦ピンクついてなさそうだな、観光大使。お前もあれだよ、俺らのネタどんどんどんどん毒舌漫才がやめとかって剥奪されてると思うよ。函館観光大使だっけ。
あるね。いや、あのね、新鮮大使もね、ちゃん、いや、観光大使ね、うん、ちゃんと手紙は来ました
。まだ、まだあるんですか。
そう、大泉、大泉なんたらって、あの大泉洋の兄貴の名前
で。あ、はいはい、あの市長、
市長、
うん、剥奪されるんじゃないですかね、そのうち。剥奪とかねえのか。
剥奪はないんじゃ
ない。何人か平行でいるわけ。だから次の
年たくさんいるよ。
そうなんだ。
ただ知らないだけで、何だから
増え続けてくるの。
だから、うん、市から、市とか町からしてみれば、うん、広めてもらえるのがありがたいわけだから、別に何人でもいいから、それ
は。じゃあ、剥奪されたのは、ドローサーボンさんだけ。
いや、だから、あれすごいんだよ。革命だよ。
剥奪はしないのか、銅像が撤去
された。銅像が撤去されたから、あれは革命なんだよ、
すげえなぁ。ザ芸人だね。同日現在、秩父市観光大使には藤原竜也、冠二郎、アルフィーの桜井さん、
冠二郎さん、
林家太平さん、クララボダンが任命されている。2019年第1となる女児が誕生。あ、すごい。2020年1月11日、トップナイフ天才脳外科医の条件に、地上波ドラマに初めてレギュラー出演。
いや
かつて自分がスピードを務めていた椎名とドラマでの初共演を果たす。これは俺泣くな、多分。
ね。
泣いたんじゃない？
泣いたでしょ。
これいい話じゃん。
お盆いっぱいの涙ですよね。
俺多分椎名ちっぺも泣いてたと思うし。これ、
まあ、飲みに行ったんだろうね。
どうなんだろう、
ね。飲みには行った、飲みに行ったんじゃないの？そういうのあるんじゃないの？
これすごすぎない？
わー。
マジか。すげえな。夢を叶えてね。2021年4月10日、情報バラエティ番組あっぱれ神奈川大行進の新 MC に就任と。いうことで。あっぱれ神奈川大行進も一回調べたところ、うん、MC 歴が、まあ、初代が善次郎さん。
はい、
2代目がデビッド伊藤さん、はい、3代目がアキラ 100% さん。芸人にはこだわってるのか何なのかよくわかんない。芸人だったらもうちょっと真ん中ぐらいの人いる。善次郎さんはでも当時真ん中ぐらいだったかもしれない。あのめちゃめちゃレギュラー持ってる時の
時なの、
残りがぐらいの時だから
。残りか、ね、
見たことある善次郎さんってこれ神奈川だから。
あー、なるほどね。
デビッド伊藤さんは街ブラよくしてたよ。
ああ、デビッド伊藤さんは俺も見たわ。
見た。
見たことある。
最終、うん、自分が MC の最終回から号泣したみたいなのが見た。なんか、それウィキペディアからだけど、デビッド伊藤さん。D21 スペシャルの、色もんに出たやつ、あるの。
ああ、はいはい。
ネットで見たんだけど、
うん。
ああ、見てほしいな。デビッ、あの3人の関係性って全然わかんないでしょ？ミスター・チンさんとデビッドさんとヒロミさんの。
まあ、あんま一緒にないもんね。
そうでしょ？
うん。
ちゃんと誰は誰に上下関係があってみたいなのがずっとあって、それを最後今田さんと東山さんにいじられまくって終わるってい
う。
めっちゃ面白いな。見てください、見てください。あんま宣伝しちゃう。デビッドさんがとにかくヒロミさんのことを尊敬しまくってて、ちょっと気許すと敬語になっちゃうヒロミさん。
あ、そうなんだ。
で、ヒロミさんなんか、お前なんかムカついたことないんかみたいな言うと、うん、いやいやいや、僕ありませんよみたいな、なんかこの、座布団こうやって抱えて、言うっていう。
そう
ね。デビッドさんのなんかパーソナルな部分、初めて。生だらでもそこまで知らなかったね、プライベートの。
そうだよね。
うん、ラーメン屋
を。ぐらいの、ね。
回転するとかありますけど。アキラという名前は、お母さんが中尾アキラさんのファンだったため名付けられた。
あ、そうなんだ。
趣味特技はスノーボード、テニス、将棋、写真撮影、
うん、
あ、すごいね、どっちも文武両道の、うん、落語家の林家太平さんとは同郷、本名が同じくアキラで、うん、出身小出身中も同じと共通点が多いため、うん、商店にてネタにされるなど弟分のように可愛がられている。
へー、どうネタになるの。
いや、優勝した時ぐらいにいいやつだね、
うん、
アキラ 100% の同郷のみたいなさ、なんかこう、こびてくみたいなやつだったんじ
ゃん。はいはいはいはい、はい。
で、あ、こん、違うかな。 カバンにいっぱい空きがありますって言ってるのは、あの、コンペ師匠ラインじゃなかったっけ、あの、今日誕生日で私今週、カバンにたくさん空きがございますっていうのが結構持ちギャグであるのが、
うん、あ、俺それまでわかんない。
あの、オレンジ枠だった気がするね、林家。
いつもの。
コンペ師匠枠の、だったような。ま
あ
ま
あまあ、あ、でも引き継がれていくからね。
そうそう。で、そうそう、最初はさ、そこもやりながらの、うん、
はいはい。
なったような気がするんだよな。
だから一回僕あの桂一門さんの、
はいはい、
あの落語の襲名、まあ、とある人の襲名のやつをお手伝いした時に、はいはい、4人中2人がつかみで何とか改めペヨンジュンでございますでつかみをやってました。
同じ寄せで、
はい、
あ、別、じゃあ見てなかったんかな
多分
違う、5人だったから、これは、
多分僕当時何人か一緒にいたやついるんで多分覚えてる人いると思います。
下手したら桂三度さんもやってるわけねえわやってるわ、お前3の数字の時だけアホになることが作れる人
これね当時やってました。
俺がもし見てたらね、あっ確かにゲームでやられちゃったからさ、うん、イビョンホンで行こうってもうすごいすごい
いやいやい
や見とくの大事なんだよな。
そうそうそうそう、なか誰かがいたずらしてね、そこだけ携帯で録音してねずっと流すっ
ていやいやいやいいっすなやめなさいよ。でもねあれだね、あの
はい、
なんつうの、落語家さんの一門のとこ前出させてもらったりさ、まあ、最近ちょっとこう営業っぽいのも行ってるじゃん、
はいはいはい、
栃木の、栃木じゃねえや、埼玉のプロレス団体、
はいはいはい、本庄の方
とか、ね、でそういうさ営業っぽいところって俺らそんなにもともと多いわけじゃないよ、
はい、
初めてぐらいさその最大公約数で分かることから掴んでいこうっていうのはさ、うん、結構まあ昔よりはやってるじゃん。
やってますね。
ってなった時にさ、
うん、
初めて分かる、そのペヨンジュンが被るかもしれないから見とこうみたいな。
ああ、
なんかそういうの昔M1 のためだけとかでやってたから、うん、分かんないけど。
そうそうそうそう。でもね、落語家の人ってね、俺は思ったんだけど、あのおしゃれな人が多いね。
私服。
私服おしゃれ。
はいはいはい。
一人でバイク、
はい、
ハーレー乗ってた。
ああ。
めっちゃかっこよかった。
逆に衣装があんまり好きだとできないからな。
あ、多分ねそれで弾けてると思うわ。結構その当時でもう50半ばぐらいの人かな。
はいはい。
思いっきり乗ってたよ。
まあお金もね貯まっていくだろうし、
うん、
ね、
いやらしいんだけ
どね。明さん主にコントで、
うん、
代表作は全裸に股間をお盆で隠しただけの姿で刑事に扮する丸腰デカ。お盆の裏には警察の紋章がある。これありましたね。これ花引きなんで、これで追っかけるぞっつって拳銃持ちながら隠しながら、
うん、やってた、
拳銃持ち替えながら隠しながらみたいので、
うん、
花引き団ですごいバズってちょっと、
うん、
そのままなんかあの R1 の勢いで結構いけたみたいな時だったよね。
すごいね。
うん。
やっぱネタバレしてても大丈夫なんだよね。
でも丸腰デカじゃないので優勝したから。丸腰デカで決勝1回行って準決勝かなんか行って次の年優勝したから。
あ、そうなんだ。
次の年はもう見せないでしょうって。
まあ。わかったか。
うん。
はい。
もともと裸芸やタンバリン時代にはすでにやっており、これをピンネタにアレンジしたもの、
うんうん、
始めたきっかけは2015年の山ワングランプリで宴会芸を見せるオーディションだった。ガキの使いのね、
はあ、
これ確かなんか法政さんがめちゃくちゃ笑ってたような、
はあ、
ネタを演じる前には肉体を美しく見せるのも芸のうちとして必ず腕立て伏せといったパンプアップを施し、清潔感を重視するため無駄毛の処理は欠かさない。
なるほどね。それはそうですよ。
ナイナイの岡村さんにはお尻が綺麗と言われたこともあった。これさんお尻に注目
するんだね。はいはい。やっぱ後ろでね、
うん、
やっぱ前だけじゃなくて後ろもちゃんとしてるっていう
ね、
いい情報。
確かに。他の裸芸人が大抵パンツを履いているのに対し、
うん、
明さんは文字通り全裸のため、芸に失敗して局部を露出し修正されるケースがある。
うん、
また楽屋でもお盆で股間を隠し続ける必要があるという。
ほうほうほう。
裸芸を始めたばかりの頃はお盆を取り落として露出することは珍しくなかった。
うんうん、
爆笑ヒットパレードで一瞬股間を露出してしまった。
あったあったあった。もうそれ見てたわ。
週刊新潮によると生放送で局部を露出した場合公然わいせつ罪に問われてしまう可能性があるため、
うん、
生放送では必ず前張りで隠しており週刊新潮はアキラさんも貼ってたっすね
前張りと新潮が貼ってたっすね
週刊新潮はアキラさんにも貼り付いてたっすね、
うん、まあしょうがないよね。しょうがないよ。もうネタがない時期はそうしょうがないだろ。
チャンピオンだったら気をつけなきゃいけないですね、やっぱり。生放送では必ず前張りで隠しており、
うん、
フジテレビの広報部も生放送にあたっては入念なリハーサルを行い、うん、局部が露出しないよう工夫をしている、うん、今回の放送では局部の露出は一切されていないとコメントしている。潰しだろこれ、うん、入念にリハしてないで欲しいじゃん。
結構あれ騒いでたぜ本番中。
あったか、なんかあったな、うん、そっか、まだ6でも6年前かもう、うん、ネタをテレビで放送する際、カメラのフレーム数は1秒に30個まで撮影しているため、うん、局部がお盆のブレで隠されているだけであり、実際は少なからず見えている。
うん、ああ。だから6年経っても、今時効ってないから。時効がないから、いつでも、これ、
しょっぴけるんですか？
しょっぴけます。アキラさんが変な、ね、もうしかもほら、警察だって嘘までついて
る。いや。
行動してるわけじゃない。いや、警察の威信がね。
偽造の警察署を作ってます
からね。そう。
入れないからどこも。
あれはもうダメで、アウトっすね。
ねえ。ということなんですが、うん、まあ、だいぶね、ちょっとまだまだ長いので、はい、2回に分けて、後編来週やりましょうか。後編ですね。ね、今言うならミュージックネタをテレビで放送するのでカメラのフレーム数は1秒に30個まで撮影しているとここまで言いましたんで、
30フレームとかいいわ、
はい、次回は裸芸を始める以前は服を着ながらネタを行っていた時の話があるということで、
あ、そうですね、
はい、ここからちょっといきましょう次回、ね、はい、ということで、皆さんね、あのいろいろ、まあ、ちょっとあの概要欄にライブ等々の告知とかもありますので、はい、ぜひ見てください、はい、あとコメントでね、いろいろちょっといただけるとありがたいなと、
ですね、思っております。あきらさん見たよっていう人はね、
あ、そうですね、
どこで見たよっていうことを書いてくれればそれはもちろん採用、
はいはいはい、あきらさんこれも出てますよとかね、はい、あっぱれ神奈川大甲子園ここ行ってましたよとか、
行ってましたよとか、
ぜひ、はい、お願いいたします。
お願いします。
といったところでまたお知らせください。
お願いします。